キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
1週間のお勤めご苦労様でした。なんかちょっとお勤めというと刑務所から出てきた親分をですね、お勤めご苦労様ですみたいなイメージちょっとこうしたんですけれども、まあ私たち生きているとある時は刑務所の中かなみたいな、辛いなとか苦しいなとか、もう抜け出したいなとか、もう死んでしまった方がマシじゃないかなみたいな時もありますよね。人生いろんなことがあります。皆さんのこの1週間の歩みの中でもいろんなことがあったと思います。でも神様は皆さんのことを、一人一人のことを愛していてくださるし、見ていてくださる、導いてくださっています。このひととき、この日曜日のこの礼拝のひとときは神様の愛の中にある時であります。一週間のその重荷を全部下ろしてですね、ゆっくりしていただきたいと思います。そして元気になってこの新しい週間を、勇気をもらってスタートしていただきたいなと思うのであります。礼拝はそういう時です。全ての人がこの礼拝に招かれています。まあ、いろんな人、苦しんでいる人、悩んでいる人、また喜んでいる人、感謝している人、いろんな人がいますけれども、みんな神様は愛してくださっていて、こう元気にしようとしておられます、ね、え皆さん礼拝に来られて本当に幸いなことだと思います。今日のこの聖書の箇所、ここからも神様のその元気というのを皆さんいただいていただきたいと思うのであります。今日はですね、この、まあ、イエス様の昇天されたと言いましょうかね、いうことをご一緒に、考えたいなと思います。イエス様は十字架にかかって亡くなられ、3日後に復活をされます。そして40日後に天に帰られるということです。で、来週が、まあ、ペンテコステということになるのですけれども、まあ、先週の木曜日がイエス様の天に帰られた昇天日のこう記念の日でありました。まあ、この先ほど読んでいただいた聖書の箇所はイエス様が天に帰られる時のことがこう記されているのであります。今日第一のポイントですね、人間の思いを超える神様ということです。まあ、私たちいろんな悩みがあって、苦しみがあって、神様助けてくださいという思いを持っているんですけれども、まあ、ある時はですね、お祈りした途端に問題が解決したという時もあると思いますけれども、でもある時はお祈りしてもお祈りしてもなかなか解決しないな、うまくいかないな、苦しみがあるなということもあると思うんですね。神様は私たちの思いとは違うご計画を持っておられる。そしてそれはもっと素晴らしいことなんだということです。ここでイエス様が十字架にかかって弟子たちはがっかりしました。まあ、この方が私たちのお師匠さんだ、先生だ、この方についていけばきっといいことが起こると思って仕事を辞めてついていったんですね。そしたらそのイエス様が十字架にかかって、いや十字架にかかったんだけどここで奇跡を起こして助かるんじゃないかなと期待もちょっとしたと思いますけれども、その期待虚しく本当に死んでしまったって、っていうことですね。そんなことあり、屋根に登ったらはしごを外されたという感じですね。もうがっかりしてしまったけれども、3日目にすごいことが起こる、さすがイエス様だというので復活をされた、生き返られたということです。 わあよかった、いやさすがイエス様だ、イエス様についていってよかったなということですね。で弟子たちはですね、イエス様に、復活されたイエス様に言うんですね、主よ、6節ですね、イスラエルのため国を立て直してくださるのはこの時ですか。イエス様がこの十字架にかけられる時ですね、ローマの兵隊によって手と足に大きな釘をですね、こう打たれて十字架に釘付けされて、そしてイエス様は惨めに、まあ、死んでいったんですね。もうあいつらに仕返しができるじゃないですかですね。ああみんながバカにしたこのイエスは本当にキリストだったんだ、救い主だったんだ、神だったんだっていうのをこう表すと すっきりするじゃないですか。そしてみんながびっくり仰天して、ああごめんなさいってこう謝って、でみんなイエス様のところに集まってくる、そして素晴らしい世界ができるって考えるのが弟子たちですよね。私たちもそう思いますよね。イエス様、復活をされたこの力でこの世界を変えましょうよ、革命を起こしましょうよ、この世界を救いましょうよって弟子たちは思ったんです。けれどもイエス様はじゃあそうしましょうと言われなかったんですね。イエス様が言われたのは、父が、この父なる神様がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない、今ではありませんよと、私はそうしませんよって、ここでその弟子たちのですね申し出をイエス様は断られたということです。なぜ断られたのかなと思うのです。でも考えてみたら、イエス様は生前も似たようなことを何回もしておられるんですね。イエス様は病気を、人々の病気を癒されたんですよ。で、ああイエス様のところに行ったら病気が治ると思って多くの人が集まったんですね。で私たちはこう思うんですよね。あ、イエス様のところに来るべが病気が治る、みんな集まってきなさいとですね、たくさん集まってきてですね、みんなイエス様を信じて病気が治って幸せになれるんじゃないかなって思いますよね。今もそういう人があります。まあ私も病気の方々のためにお祈りをしますけれども、まあ、こう病気が治る、まあ、神様からの才能といいましょうかね、賜物を持っておられる方もおられるようです。まあそういう方でもあってもですね、お祈りすれば必ず治るというわけじゃないですね。まあ多分3割ぐらいじゃないでしょうかね。3割と言ったらすごいですよね。野球で3割打者でも、3割打者といっても3回のうちに2回はダメなんですけどね。でも3回のうち1回ヒットを打てるというのはすごいことですけれどもね。多分お祈りして3人のうち1人が治るというのもかなりの確率じゃないかなと思いますけれども、まあそういう才能を持っている人がですね、人々にですね、来てください、お祈りします、病気を治しますよと言ってですね、そしてイエス様信じてくださいよって言ったら多くの人が集まる、まあすごいなと思うんですよね。けれどもですね、イエス様はそうされなかったんですよ。で病気治った人にですね、ねえ私病気治せるから行ってですね、みんなに知らせてください、で私のところに来るようにしなさいって言いなさいって言ったかというと、イエス様は言われなかったんですよ。反対のことを言われたんです。誰にも治されたことは話しちゃいけませんよって言われたんですね。まあ、これはメシアの秘密というので一つのこの神学のテーマにもなっているくらい、なぜイエス様は秘密にされたんだろうかなということですね。これも不思議なことですね。またですね、イエス様がこの十字架にかかって、かかるという時、まあローマの兵隊が捕まイエス様を捕まえようとした時にですね、おっしゃったんですね。私が父にお願いできないと思うか、お願いすれば父は十二軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろうとですね、私がローマの兵隊に捕まらないように、十字架にかからないように、お神様にお願いしたら神様は天使の軍団を送ってですね、私を救ってくれるんですよと、 それはできるんですよと、でも私はそれをしないんですよと言われたんですね。ローマの兵隊が捕まえようとした時に天使がバッと現れてですね、でその兵隊たちをバーンとやっつけたらスカッとしますしね、あ、イエス様は神様の子だったんだって分かってですね、みんな集まってきてイエス様も信じるようになるんじゃないですか。けれどもイエス様はですね、それしませんよって言われた。なんかおかしいなって思いませんか。人間の考えと神様の考えはかなり違っている。こんな話を聞きます。まあ、有名なこの牧師ですね、亡くなったんです。で葬儀が行われてですね、また有名な先生が来てですね、まあ、お祈りをしたり、このお別れの言葉をですね、述べたりするんですね。でその先生が言われたんです。先生、天国に帰ったら神様にお願いしてください、日本には神様を信じる人が本当に少ないんですよと、どうか日本を憐れんでください、そして多くの方がこの神様を信じるように救われるようにしてくださいって、神様にお願いしてくださいって、もう亡くなった方にですね、亡くなった牧師先生にこう言いましたとか願いたいと思います。その気持ち分かりますよね。神様、日本にリバイバルを起こしてください、 1% 弱をいつまで続けないといけないんですかって私たちは思いますよね。で亡くなった先生も当然分かりまして、もう行きますよ、当たり前ですよと、もう行ったらすぐに神様にお願いしますよと、もう誰に会う前にも神様にお願いしますよと言われると思うんですよ。でされたと思うんです。けれども、あれから何年も経ちますけれども、日本の状況は全然変わらないっていうのは、これは何なんだろうかなと私はこう思うんですよね。亡くなった土井先生もですね、きっとお願いされていると思うんですよ。しないわけがないですよね。でもあんまり変わらないのはどうなのかなという疑問がありますよね。これも一つのこの不思議な謎であります。けれどもですね、それは何かというと、私たちの人間の考えと神様の考えは全然違うことなんだということです。まあ、私冗談のように言いますけれどもね、もう神様にアドバイスしたいってですね、この日本の宣教のためにこうしたらいいですよというのですよね。もうクリスチャンがですね、教会に来ている人がお祈りしたらみんな即座に叶えてくださいよって、もうそれだけでいいですよと、それをしてくださるだけでもう続々教会には人が集まってきてですね、みんな神様、もう病気が治って神様がですねを信じるようになって、もう日本は 1% どころかもう 100% みんなクリスチャンになると思いますよ、それをしてください、簡単なことでしょ、あなたにはできるでしょって、こんなこと気づかなかったんですかって、神様意外と意外ですねみたいなですね。けれどもですね、そうされないというのは私たちの考えと神様の考えは全然違うということですよ。私たちのそういう考え方は本当にこの目先のことしか見ていない愚かなことじゃないかな。弟子たちがここですね、今この時ですかという革命を起こすのはとですね言った。いや、その時じゃありませんよ、私はそういうつもりじゃないし、神様もそういうお考えじゃないですよということですよ、ね、神様はクリスチャンが好きだけじゃないですよね。もうみんな好きなんですよ。教会に来ている人も教会に来ていない人も他の宗教の人もですね、みんな大好きで、それぞれそのところところでですね、愛してくださるし祝福してくださるお方なんですね。この神様は私たちのこの考えをはるかに超えるお方です。私このことが分かって本当にもう神様ますます好きになりましたね。もう私の神様、私の自慢ですよ、ね、えこう一部の人というかね、ちやほやする人にですねいいことしてあげるですね、あの人お金持ってるから、あの人にところに行くとおごってもらえるよとか言ったら友達が増えるみたいなね。 じゃないんですよね。来ない人までもいいことをしてあげるというのはもうそういう神様、私の神様ってすごいぞと、そんな心の広い神様へ、こう狭いお方ではなく本当に広い広いお方でこの世界を愛しておられるっていう神様、もう私の自慢の神様ですよ。みんなに教えたいですね。神様ってすごいよって、この愛の大きさもう知ってよって私言いたいくらいですね。おー、遥かに超えたこう神様の計画が進んでいるということなんですよ。今もこの日本の状況はこういう状況にありますけれども、私たちの思いを遥かに超えた思いの思いを持っておられる神様のご計画は確実にこの日本になされている。楽しみですね、これからどうなるのかということは。そういう神様の導きと愛の中に私たちは生きています。皆さんも生きています、ね、神様が何をされるのか楽しみに見ていきたいと思います。第2番目にですね、聖霊による働きということを神様がされるということですね。いや、私は今はそういうつもりはありませんけれども、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受けるんですよと、それがもっと大切なことなんですよとイエス様がおっしゃったということです。聖霊という神様ですね、皆さんご存知だと思いますけれども、三位一体という言葉があります。もうかなり日本語としても馴染んでいますけれども、これはキリスト教用語であります。三位一体ですね、これは神様はお一人なんですけれども三人おられるというのが三位一体なんですね。まあ、簡単に言うならば、このイエス様という神様がおられます。でイエス様が天のお父様と言ってお祈りしている、イエス様がお祈りしている天の父である神様がおられるですね。そしてイエス様がですね、今から私は天に帰るけれども聖霊という神様をあなた方に送りますよと言った神様、三人いる。だけれども神様はお一人なんだというのがこの三位一体の不思議な教理なんですね。その聖霊の神様を皆さんお一人お一人に送りますよ、それがとっても素晴らしいことなんですよということをイエス様が教えてくださったということです。弟子たち、ああイエス様はよみがえられてよかったな、嬉しいな、ね、いつもイエス様一緒にいてくださいよって思うけれども、イエス様はですね、40日後、いや今から私は天のお父さんのところに帰りますよ、イエス様帰らないでくださいよって、せっかくよみがえられてよかったなと思ってるのにまたいなくなるんですか、寂しいじゃないですか、困った時にどうしたらいいですか、教えてくださいよって。でもイエス様行かないでくださいよって思いますけれどもですね、ヨハネによる福音書のですね16章7節にこういうことをイエス様が言っておられるんですね。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになるですね。っていうことをですね、イエス様が去って天の父なる神様のところに帰られるのはあなた方のためになるんですよって、ためになりませんよって、いつまでも一緒にいてくださいよと、そっちの方がずっとためになりますよってですね、いやそうじゃないんですよとね、私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送るですね。ここにこの弁護者となっていますけれども、この弁護者というのがこの聖霊の神様のことなんですね。私たちを守り、私たちの味方となり、私たちをいつもこう弁護してくださるという意味で弁護者という訳がされています。昔の旧約聖書では助け主と訳されていたんですね。そういう意味もあるんですね。 私たちをいつも助けてくださる、また私たちの味方となっていつも私たちの弁護をしてくださる神様があなた方のところに来るんですよということです。そして実は来週がこの聖霊の神様がこの地にやって来られたことを記念するペンテコステの礼拝を持つんです。イエス様は天に帰られるけれども、お別れになるけれども、今度は違う聖霊の神様がこの世界にやってきますよ。まあ、今日の説教のタイトルはですね、別れは会うの始めというふうにこうつけさせていただいた、まあ、そういうことなんです。本当は普通は会うは別れの始めって言うんですよね。会った人とは必ず別れの時が来ますよというのですけれども、このイエス様との別れはこの聖霊なる神様がやってくることの始めですよということですね。別れは会うの始めなんですよ。そしてこれは私たち一人一人にとって素晴らしいことなんだということなんですね。イエス様は人間としてこの世界に来られました。もう 100% 人間です。まあ 100% 神でもあるんですけどね。まあこのところは非常に神学的にも難しいところで、イエス様はどれくらい神様であってどれくらい人間であるのかというのはもう散々議論されてきたんですけれども、結論としては 100% 人間であり 100% 神様なんだというのが結論なんです。本当はありえないことですよね。50% 人間で 50% 神というならばまあまあ考えられるんですけど、 100% 神であるならば 0% 人間っていうのが普通なんですけれどもね。でもイエス様だけは矛盾があるけれども 100% 人間であって 100% 神様なんだというのがイエス様なんですね。で 100% 人間ならば、人間だったならばこう体を持っていますよね。皆さんも人間ですよね。体を持っている、なんか吉本のなんか座長になった人は私は人間ですとかっていうのがなんかキャッチフレーズなんですって。人間じゃあ何なんだとですけど、当然だと思いますけれども、私は人間なんだとかね。人間というのは体を持っていますよ。で幽霊というのは体を持ってません。足もないそうですね。まだ見たことないですけれどもですね。人間は体を持っていると、皆さんはここに今桃谷教会の礼拝に来ておられますよね。そしたら皆さんはうちにはいないですよね。当然ですよね。体は2つありませんので、まあ、こういうのをですね、こう不在証明、アリバイというんですよね。もう桃谷教会の礼拝に出てきたならば、この時間に他のところで何か犯罪があっても皆さんは犯人ではないということですよね。人間は同時に2つのところにいることができないというのが人間ですよ。ならばイエス様がもしも桃谷教会に来られたならば、東京の教会にはイエス様はおられないことになるんですよね。大阪の教会にはもうアメリカの教会とかですね、イギリスとかですね、フランスとか、もう世界中の、バチカンにもイエス様はおられないということになるんですよ。いやそれかわいそうだから、じゃあ今度はアメリカに行きましょうって、アメリカに行かれると日本にはおられないことになるですよね。それが人間イエス様の、まあ、ある意味でこう仕方のない限界です。でもイエス様が去って、イエス様の代わりに聖霊の神様がやってくるならば、聖霊は霊という、私たちは考えられない、人間をはるかに超えるお方ですから、霊の存在としてどこにもおられるんですよ。霊の性質というのは、ですから今桃谷教会にイエス様はおられます、聖霊なる神様として。ならばどこの教会の礼拝にもイエス様は今臨んでいてくださる。世界中のどこの教会にもですね、イエス様は今いてくださる。礼拝を喜んで受けてくださっているし、御言葉を語っていてくださるんです。で私たち一人一人も今イエス様はおられます。皆さんが家に帰られるならイエス様は家にもついてこられます。買い物するなら買い物にもついていてくださいます。 仕事場には仕事場にもちゃんとついていてください。いつもイエス様は共にいてくださる。だからどんな時でもですね、神様イエス様助けてくださいとお祈りするならばちゃんと聞いてくださる。それは聖霊の神様がおられるからですよ。だから私が去っていくことはあなた方にとっては益なんですよ。聖霊の神様を送るからですよ。皆さん一人一人に聖霊の神様がおられます。信じていても信じていなくてもおられますよ。そしていつも優しく見守っていてくださるし、導いていてくださいます。私たち来週聖餐式でパンとブドウジュースを食べ飲みますけれども、あれはそれを体験することですよ。私のそばに、いや私のうちに聖霊の神様がおられるということですね。これは本当に嬉しいこと、幸いなことであります。第3番目、イエス様は再び来られるお方なんだということですね。イエス様が天に帰って行かれた時に、ずっとは登っていって雲の中にもう消えて見た時に、弟子たちはポケーとして、空を見上げていたんです。そうすると二人のこの白い服を着た人というのはこう天使ですね、が言うんですね、11節、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たと同じありさまでまたおいでになる。イエス様はまたおいでになりますよ。がっかりしなくてもいいよ、寂しく思わなくてもいいですよっていうことです。どんなことがあってもキリスト教には希望があります。本当にこの希望は幸いなことであります。聖書はこの再びやってくるということのもう何回も何回もそのことをですね、言っているんですね。困難がやってきた時にですね、ああもう神様はおられないんじゃないかなという時にちゃんと助ける人が現れるね。いくつかの意味あります。再びやって来られるというのは、第一はですね、イエス様は復活されたということですね。死んだんだけれども生き返る、死んで再び会えるなんてことはありえませんけれども、こう蘇って弟子たちと会ったというのはですね、再び会えるということですね。第2番目はですね、この聖霊の神様ですね。この10日後に聖霊の神様が下られます。そして一人一人にこう望んでくださる、それはイエス様が再びやって来られるということをそこでも表しているし、もう現実にそうなることであります。第、3番目はイエス・キリストが本当の意味で再び来られる、これは再臨って言われるんですね。この世界が終わる時にイエス・キリストが再びやって来られるということを、まあ、直接的にはこの再臨のことをここでは言っているんですね。イエス様はこの世の終わり、この世を裁くために再びやって来られる。この世が裁かれるということを恐れる必要はありません。もう神様の愛が本当に究極的に完成するときと、神様の正義と愛が完成するときで、私たちはイエス様に、神様に迎えられるというときが世の終わりのとき、イエス・キリストがやって来られるということであります。キリスト教は希望の宗教です。どんなことがあっても諦めなくてもいいよと、イエス・キリストがやってきますよ、イエス・キリストは聖霊としていつも共にいてくださいますし、でいつか必ず私たちを助けにやってきてくださるお方であります。生きていると本当にこの刑務所の中にいるような、もう辛い苦しい嫌だって思う時があると思うんですね。けれどもその中にも希望があります。必ず神様は助けてくださる、必ずこのトンネルは抜ける、この苦しみをから解放される時は必ずやってくる。私たちはそれを信じるんです。たとえ死を迎えたとしても、キリスト教の葬儀というのは希望があります。これで終わりではないんだ、死でも終わりではないんだ、イエス・キリストが死んで3日目によみがえったように私たちもよみがえるし、私たちは死というこの門を通って 神様の愛の中に、天の国の中に入って、そこで神様の愛に包まれるという希望がある。また亡くなった私たちの愛する人々と再び会うことができるという希望ですね。希望の宗教ですよ。皆さんは愛されています。どんな人も愛されています。私は神様に愛されている、こんなものでも私は愛されている、ぜひ信じていただきたい。そしてこの1週間ここからスタートいたしましょう。お祈りいたします。神様、今日も御言葉によって慰めてくださり、励ましてくださいました。私たちの生きているこの世界はなかなか私たちの思うようにいかない、願うようにいかない、苦しい辛いこともある世界でありますけれども、愛の神様、あなたは愛を持って私たちを見ていてくださり、そしてこの世界を導いていてくださるお方です。どうかあなたの御心を行ってください。そしてこの世界にあなたの愛を満たしてくださるようにお願いを申し上げます。私たちのうちに聖霊の神様を与えてくださり、いつも慰めてくださり、励ましてくださっていることを本当に嬉しく思います。私たちの祈りをどこにいてもいつも聞いてくださっていることを感謝をいたします。そして再びやってこられるという希望を与えてくださっていることをありがとうございます。その勇気を持って新しい週間出ていきます。嫌なことはあるかもしれません。辛いことはあるかもしれませんけれども、あなたが共にいてくださることを信じて、歩んでまいります。私たちの周りにはあなたの愛を知らないで、慰めと救いを知らないで苦しんでいる、不安に思っておられる方々がたくさんあります。どうかそういう方々に出会ったならば、勇気を持ってあなたの愛を行い、あなたの愛を告げるものとして私たちを用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。